んちゃん、ミッキーのよだらじ。宮崎県延岡市陸の孤島からスーパード素人がお送りしています。インターネットラジオよだらじ、 DJ は私たんちゃんと
ミッキーでお届けします。
12月に入ってしまいました。
はい、
もう2009年ももう終わります。
クリスマスモードということで、
はい、
クリスマスまでに風邪を治したいと思います。
本当、2週続けてね、もうどういうこと、は
い、
もう
すいません。
今日はですね、そんな中ゲストが来るんですね。大丈夫でしょうか、は
い、移しましょう。
さて今日はですね、はい、みんなが風邪をひいている中、延岡の海の魅力を知ろうということで、はいはい、この方に来ていただいております。ご紹介しましょう。延岡マリンサービスパリコースディレクターの高橋勝恵さんです。
よろしくお願いします。
いらっしゃいませ。よろしくお願いしま す、ま
あ、ミッキーと同級生ということで。
そうなんです ね、もう本当、ちゃんと面と向かって話をするのは、はい、かなり前の、
かなり前の、
かなり前の、
昔大好きだったんですけど。
そうなんですか。
初めて聞いた。
今ちょっと ね
ちょっとキュンとしましたけど。
まあ過去の話ということで、まあ今日は延岡の海の魅力をね、はい、たくさん教えていただきたいということなんですが、
はい、
高橋さん自体はこの海と関わってもうどのぐらいになるんですか。
そうです、まあダイビングじゃなくてもね、海に行くなもと、親父がねダイビングショップのオーナーだったんで、はい、本当子供の頃が海はもう当たり前だったんですけど、
うん、
最初に海の中に潜ったのは10歳ぐらいの時に脇に抱えられて、
で10歳、
うん、レギュレーターのフットマスっていう予備の経験があるんですけど、それを加えさせられて海の中を覗いたのは10歳ぐらい、で免許を取ったのは14歳で取ったので、
中学生で、
で24年目ですかね。
24年目って言ったら年がバレてしまいますから。
バレるじゃないですか。
これ
もうやめて。
やめてっていう話が出てきますけども、もう今はパリのコースディレクターということで、本当に、はい、プロ中のプロになったわけですね。
はい、ありがとうございます。
さあ、そして、はい、延岡の海というとやっぱり地元に住んでるともう普通の海じゃないかっていうね、
やっぱり陸のこととかね、そんなイメージしかないんですけれども、
ダイビングって言ったら沖縄とか、はたまた海外とかね、そういうイメージがあるんですが、実際延岡の海ってどうなんですか。
本当に一言で、知らないのがもったいないって言えるぐらいの素晴らしい海、まずその市街地から熱帯魚に会えるまでが15分とか20分で会えるっていうのは沖縄にも負けてないわけなんですよ。
もうすぐ海に行けるっていう、
でみんなが思ってるよりもその想像以上にその熱帯魚もいるし、でニモの仲間のクマノミとかも当たり前で餌付けができるし、でサンゴもいっぱいあって、で、まあ後でまた詳しく話すと思うんですけど、日本一のオオスリバチサンゴとかもあるし、
有名ですよね。
であとレアモノ のカエルアンコっているんですけど、
カエルアンコ、
はい、
どっちですか、カエルですかアンコですか。
カエルのようなアンコですね。
コラボ。
でそれも、はい、やっぱ見たいって言って全国から今、はい、ダイバーが来るほどなんですよ。
もうダイビングの聖地、隠れ聖地みたいな感じですか。
そうですね、もう僕はいつもアウトドア天国とかダイバーズ天国、イン延岡みたいな切り口で、PR もしてるんですけど、
日本の海、そのダイビングスポットとしては、
はい、
やっぱりじゃあいい方なんですね。
僕も本当子供の頃は当たり前だった海なんですけど、たまたまその高校卒業して、そのミッキーが好きだった時代を忘れるために。
忘れるためには。そうですか、
そんな物語があったとはね。
あんた振ったっちゃね。勝恵振ったっちゃね。
ちょっと
知らんかったわ。ねえ、昇進で、
そう、昇進で岐阜に行って
県外に飛び出して、
その岐阜の海なし県に行った時に、そのまず海がないっていう文化にすごくカルチャーショックを受けて、でなけなしの金で日本海に潜りに行ったら、サンゴもなければ熱帯魚もいないし、砂も白じゃないわけ、向こうは。
あ、宴会色ですよね。そう、本当にね、
本当に、あの、本当に暗いイメージの海を見た時に、うんうん、あ、延岡の海本当すごいんだなっていうのに、向こうで思い知らされて、でそこから本当後を継ぐなんて鼻から思ってなかったのに。
あ、そうなんですか。
全然思ってなかったんですけど、向こうに行ったことで延岡に帰るきっかけになったんですよね。
じゃあミッキーに振られたことが今の仕事につながってるっていう。
そうですね、私すごい重要な役目でしたよね。
そうですね、
はい、今
気持ちがこもって。そうですね。
ちょっと無理やりっぽくないですかこれ。
人生何があるか分かりませんよね。
そうですよね。
延岡の海ではどんな魚が見られるんですか。
あの、まず、あの、500種類ぐらいはいるんですね。だから沖縄が1000種類とか、あの、まあ、1000あるかないかとか言われてる中で、宮崎には海洋学者って言われる、海の生物に対してとても詳しいっていう人が少ないんですよ、はい。だから自分たちだけで研究をしたり、自分たちだけで調査しただけで500種類はいるんですね。でそれに食べれる魚とか、あと深海の漁、まあ、深海漁とかでやる、そういうので取れる魚まで入れれば、もっともっと増えるんだけども、僕らが見たやつをチェックしていただけで500種類いるんですよ。
で
その中にはだから沖縄でごく当たり前で見れる熱帯魚も当たり前でいるし、で逆に沖縄では見れない、先ほど言ったようなカエルアンコウとか、そのレンテンヤコとか、そういうこう延岡ならではとは言わないけども、沖縄では見れないぞとか海外では見れないぞっていうのが一緒に混じってるわけですよ。だからダイバーの人には分かるんだけど、伊豆っていうダイビングの人気スポットが静岡県の伊豆半島の周辺は人気のポイントなんですね。でそれに沖縄ってもうみんなが知ってるように人気なんだけど、その両方の魚が一度に見れるっていうエリアなんですよ。
素晴らしいスポットです
ね。一度で二度おいしいみたいな海なんですよ。
キャッチフレーズは聞いたことあるんですけど、
なんでこれまで知らなかったんだろうっていうね、気にもなりますけど。じゃあもうほとんど高橋さんは陸上にいるより海の中にいる方が多いみたいな感じですね。
そうですね、もうそろそろエラがなんかこう、
あ、見える。
エラがね、そろそろ出てくるぐらい、まあ、でも本当に年間で、多い時は本当600本ぐらい潜りますので、600回、
はい、毎日なんか2回、
まあ、もちろん台風によっても、あの、潜る日にち変わるんですけど、多分250日ぐらいは多分最低でも潜ってるのかなと。
なんかこうイメージ的には、あの、私たちこう素人なのでわかんないんですけど、冬の海っていうと寒いっていうね、
もう今がねまさにその季節ですけどね、
そんな感じ。
寒いですよ。でも、でもそのまず気温は3度とか4度とかぐらいの気温の時って、釣りの人は海端でも寒いと思うんですよ。だけど、水温って最低でも17度とか16度なんで、海の中の方がまずあったかいんですよ。
高いんですね。ただね、あの、ダイビングって、あの、装備がめんどくさいっていうイメージがあって、
あの、まずその延岡のポイントは、まあ、俗に言うビーチって言われる機材をから、まあ、背負って、で水に入るところっていうのが一番こうネックになるんですけど、実は延岡は階段3段歩けば水に入れる場所があるので、そういう重たさっていうのを感じなくていいですし、水面でも機材を脱着できるので、だから全然重たさも感じないですね。しかもその冬は知らない人多いんですけど、洋服着たまま体が濡れないドライスーツっていうのがあって、で頭しか濡れないですよ。だからそれを着て17度とか16度の世界で潜るので全然寒くないですし、うちの あのダイビング専用ボートが、はい、これがまた自慢の船なんですけど
自慢、
あの角側で、あの1から10まで設計して作ってもらったダイビング専用船なんですけど、それにはキャビンもあるのでトイレもついてるので冬全く寒さ知らずで潜れると、
自慢のルンバルンバ号ですね、はい、
ルンバルンバ2号
なんです。2号なんですか。失礼しました。2号。そうなんですか。
ルンバルンバって実はそのインドネシア語でイルカっていう意味なんですよ。
あ、本当ですか。あら、いいですね。
で今ロゴちょっと変えましたけど、イルカ大好きで、世界中の海にイルカを見に行ってて、いい、ね、昔のロゴはそのイルカの、あのモチーフにしてたロゴなんですけど、そういうのからこう、まあ、あのルンバルンバっていうのをつけて、で1号はあの沖永良部島のダイビングショップさんにお嫁に行きました。
売っちゃったんですね。そうですか。じゃあ今2号が活躍してるんですね。そうですね、はい、じゃああの県外からもたくさんダイバーはいらっしゃるんですか。
そうですね、あのもう本当昔はやっぱり9割は延岡ヒューガのダイバーでしたけども、はい、今も半数とは言わないぐらいもう県外のダイバーが多くて、で年間今だから総合で1年間で3000人ぐらいダイバー延岡に潜ってもらってますね。
3000人、
はい、
そんなにすごいとこだったんですね。
そうですね。だからあのそのダイバーってその他のアウトドアとはちょっと違って、ただそのアウトドアのそのメニューを遊べばいいとか、遊ぶだけじゃなくて、現地のその、まあご当地グルメだとか、お土産を買って帰るとか、はい、そのちょっとしたこう、まあ、ミニ観光みたいなものも楽しんで帰るので、だから僕らもだからただ単にダイビングを楽しませるだけじゃなくて、ダイバー特典 の、 あの宿とかもパックで作って、であと食べるところで、まあ、美味しい地鶏屋さんであったり、五ヶ瀬の鮎であったり、その地元ならではのものを食べていただいて、でお土産も買っていただいて、で、まあ、お弁当とか、もちろんガソリンだとかいろんなので、その、まあ、延岡にお金を落としてもらうシステムを作ってるんで、結構僕もあの延岡には貢献をしてる一人じゃないかと思ってますけど、
でもかなりこう毎回県外の人をお接待っていう感じで、はいはい、いろんなところに連れて行って、
おもてなしの心、ですね。
反応はいいですか、お客さんの反応。
結構あの、僕目当てに来てくださる人が、いるくらい。
あ、じゃあのダイバーの中ではカリスマ的なインストラクターまあ、まあ、っていうあの、はい、ことにしておきます。
否定しないっていうのはすごいですね、はいはいはい、
自信がすごいですね。どっから来るんでしょうかね。名前がね、勝栄えるですからね。 そのまんまにこう
勝つだけにとどまらず
栄えてますよ今。
でもね、その延岡ってあの海はもちろんだけど食べ物も美味しいじゃないですか。
そうですよね。
じゃなぜ美味しいのかを延岡人でも言えない人がいるんですよ、
そうなんですか、
これは、山海川が、揃ってて、で近いから朝取れたやつが、自分とこの食卓に並ぶまでの時間が、どこよりも早いわけですよね。で築地に行って、あのね、いろいろ噂の築地に俺ら行ったんですけど、本当にいろんなもの食べました。寿司も、それが丼も名物もね、だし巻き卵とか、延岡の方が全然断然上だって、そこから、俺延岡は食べ物も絶対、あの人気が出ると、だから僕のブログには、あの延岡のグルメ王って書いてるんですけど、
書いてました。
僕が、紹介
キングですか。また出ましたね、
紹介する食べ物屋さんは間違いがないって言ってくださって、月1回潜りに来て、泊まっていただいて、じゃあ今回どこに連れて行ってくれんの、って言って来てくれる、そのリピーターのゲストもいっぱいです。
へー、すごい。県外からそれをね、楽しみに来るっていうのもね、
だから延岡マリンコースみたいな特別コースまで設定してもらってるお店もいっぱいありますね。
あ、そうなんですか、はい、行きたい。体験ダイビングとかもやってるんですよね。もちろんですよ、ね、
あの今そのドライスーツっていうのが、やっぱり普通のウェットスーツ高いんですよ。だから、通常は今の冬の間は、 あの体験ダイビングしないお店も多いんですね。あとその寒いのを我慢させてウエットスーツで潜る、うん、お店かしかないですよ、うん、だけど延岡マリンに関しては、うん、延岡はやっぱりこれから の, その秋冬がやっぱり一番ベストシーズンで、うん、水も沖縄みたいに綺麗になって魚も一年中多いので、うん、それを潜らせるためにドライスーツのレンタルを、うん、増やして、うん、男性女性分をいっぱい増やしてるので、うん、冬でも体験ダイビングできますし、
ちょっとやってみたい気が、
うん、ねえ、なんかでも沈みそう、ね、私
沈んできますよね、
潜るんですからね。
沈んで何を言ってるんですか。全然助けませんけどね。
やだやだ。
まあでもあの昔のだからよくダイビングイコール泳げないとダメじゃないかとか、体力に自信がないとダメじゃないかとか言うんですけど、その世界は30年以上も前のダイビングの印象なんですよ。
今変わってきてるんですね。どんどん
今はあの僕をはじめとする素晴らしいインストラクターが、
うん、僕をはじめとする素晴らしい出ましたね。
基本は自分
語録出ました、は
い、
うん、
いっぱいいるし、はい、でそのもう教えるカリキュラムがもう30年前とか比べ物にならないぐらい進化してる、はい、あと機材も進化をしてて、はい、でその潜るっていうことに関して新しく始める人とか、うん、全くやったことがない人が泳げなくてもダイビングが当たり前でできる、うん、世界がもう当たり前でもう目の前に広がってるんですよ。
ちょっと別世界覗いてみますか、
うん、ねえ、
今まさにあの海は透明度があっていいんですよね。
そうですね。
延岡、はい、はあの魚以外にどんなものが見れるんですか。
それこそ日本一のオオスリバスサンゴがあって、はい、これはあのオオスリバスサンゴ自体が、その大きくて群生してるんですね、はい、その群生してる数と一個の大きさが日本一って言われてて、はい、であのこのオオスリバスサンゴも熱帯域にはあまりないサンゴなので沖縄とか海外にないんですよ、はい、だからもしかすると世界一かもって言われてるサンゴで、1個が大きいの3メーターぐらいですよね。で、あの延岡ぐらいの水温だと1年に 1,2 センチも伸びないので、だからあの樹齢で言うと300年ぐらいのサンゴなわけですわ。でそれが本当に水深も浅いので、うん、体験ダイビングでも見れたりとか、うん、シュノーケリングでも見れたりするんですよね。でそのオオスリバサンゴにはやっぱり熱帯魚もいっぱいついてるし、これがまずその延岡に潜る人の理由の一つになってるのも事実ですし、
写真では見たことありますけど実際ないから ね
すごい感動するんでしょうね。
いやもうあの今ねでもそれがやっぱ随分弱ってきてるんですよ、うん、だからそれを僕らもやっぱ今あの保護しましょうと、うん、せっかく の, あの観光資源としてオオスリバスサンゴが要は作ったものじゃなくて自然にあるものでお金をかけないでね見に来てくれるわけですよ。だけど守らないとやっぱいつかはなくなるからその保護活動も頑張ってやってて、でやっと今年あの行政にも味方していただいて、でその守るための保護部位をちょっと設置したところなんですけど、
頑張ってますね。
まあ多方面で。
私はもうあの泳げないし寒がりだしっていう感じなんですけれども、私でも簡単に潜れるということで。
全然。うちの、あの子供はお姉ちゃんなんですけど、6歳の時にも体験ダイビングさせちゃったし、で今あのうちはその子供向けの、プログラムとか、あの道具も全部準備しているので、
ちっちゃい子も大丈夫、
だからあのシュノーケリングとか、だからまあ潜らなくても、シュノーケリングでも十分にサンゴとか熱帯魚に、またはその、まあ、僕ら延岡のニモって言いますけど、映画のニモの親戚のクマノミは、もうシュノーケリングからいつでも
見えるんですか。
1年中 100% 見せられるので、
すごいですよね。ニモがね、見えるっていうのは子供はすごく喜びますよね。
そうですね。だからこの間もそのシュノーケリングで、そのカエルアンコウを見せれてたんですけど、あの多分ね全国その広く見ても、シュノーケリングでカエルアンコウを見せれる海があまりないと思うんですね。そのカエルアンコウはこの間 NHK のダーウィンが来たでも紹介されたんですけど、
延岡のカエルアンコウですか、はい、そうですか、
全国デビューを したんですよね。
全国デビュー、私たちは先に
カエルアンコに全国デビューをちょっと取られてしまいましたけどね。
先を越されてしまいましたけれども、
またロマンチックな場所もあったりするんですよね。
いっぱいありますね、やっぱりこうソフトコーラルっていう、その今度は枝サンゴとかオオスリバサンゴみたいなタイプじゃなくて、お花みたいな黄色だとか、ピンクだとか赤だとか、そういう、こう逆に沖縄とか海外には少ないサンゴがあって、そこはお花畑みたいになって
る。あららら、見たいわ。
それは沖縄にはない世界でも、伊豆にはあるんだけど、伊豆と延岡の大きな違いは、そのソフト色とりどり のソフトコーラルの群生の周りに、沖縄みたいな熱帯魚が絡むんですよ。そのコントラストがすごく綺麗なの。
ポストカードを目の前に見てるみたいな感じですかね。
あとその水中洞窟みたいなものも延岡はいっぱいあって、
洞窟が
だから延岡にも青の洞窟っていうのがあって、シュノーケリングとかダイバーを連れして、でその洞窟内に入ると入り口がブルーにやっぱ光ってる。
わあ、ちょっとこれカップルのね、なんか人生のバーディーをちょっと見つけちゃって一緒に見たいですね。
でもダイビングって加点方法での出会いなんですよ、っていうのが、コンパで会うと、
そこね、
すごい食いつきが結局コンパで出会っても、要は着飾って、そこで80点とか85点もらうわけじゃないですか、まあ、もっといいかもしれないけどでも結局ダイビングするときって、お化粧いくらしてきても、女性落ちるんですね。
そうですね、
まつげも短くなるわけですよ、
短くなる、
で眉毛もなくなってマロみたいになるわけですよ、
マロ
でもそういう世界で、お互い助け合ったり、同じ空間で楽しむ仲間たちとして出会っていくんで、でもほら夜ね、じゃあご飯食べ行こうよとか、じゃあ、ね、飲み行こうよとか、海の話で盛り上げながら、その時はみんなおめかししていくわけじゃないですか、
はいはい、
だから65点から始まってい
いですね、
こう上がっていく。だからみんな着飾らなくていいわけですよ、かっこつけなくて。だからゴールイン率っていうわけじゃないけど、その同じダイバー同士でカップルの人多くて、僕すごい過去にも延岡だけでも、くっつけたわけじゃないですけど、キューピッド役になった人いっぱいいて、結婚式でま
た活躍録キューピッドキューピッド
そう、結婚式でだから挨拶とかさせられたりとか。
そうですね、私の知り合いも何組かいますよ、ダイビングがきっかけでとかとね、はい、じゃあ冬のゲレンデの逆バージョンですね、下からこう攻めて、
婚活にも。でも海の中ってね、だから延岡は海が身近なんで、海はよく見たり、海水浴とか、行くじゃないですか、身近じゃないですか、だけど海の中を覗いてないんですよね。
そうですね、
で僕らはその海水浴場じゃ潜らないんですよ、面白くないから、でダイビングスポットっていうのが今延岡40ポイントあるんですけど、で海の中がその水面からこう顔を覗くだけで別世界が広がってて、これが同じ一箇所の場所でも春夏秋冬で見れる魚が入れ替わっていくんですよ。
違う、そうですか。
でさっき言ったようにソフトコーラルがいっぱいある場所とか、そのオオスリバサンゴのポイントとか、普通の枝サンゴがいっぱいある場所とか、洞窟の場所とか、カエルアンコウが多い場所とか、いっぱいあるわけですよね、でそこのそれぞれがまた春夏秋冬で見れる魚が変わるので、延岡で僕送り続けてもみんな飽きないんですよ。
じゃあ1回リピーターがじゃ多いんですね。
ですね、福岡から毎月来る人もいます。で大分から毎週来る人もいます。で大分は目の前の別府湾がありますけど、熱帯魚がいないんですよ。熊の実いないんですよ。
そうなんですか。
で2時間の差なのにいないんですよ。
すごい。
だからその熊の実に会いに大分から、福岡からとか当たり前で、
話はつきませんけど ね本当に、いろいろお話聞きたいんですけども、時間の方がありまして、最後に勝家さんの方から、延岡の海の魅力をちょっと皆さんに。
ですね、身近な海は、かっこつけかな、世界遺産にも負けないぐらい新発見いっぱいあって、感動もいっぱいあると思いますので、一年中潜れますし、シュノーケリングもやってますので、一度覗いてみてもらいたいなと で、うん、その覗いてから延岡の海はつまらんとか、何もないとか、ね、そうやって言ってもらいたいなと。多分延岡の素晴らしいとこを一つ見つけたって言ってもらえる海だと思いますので、
顔がの自信に満ち溢れてるっていう感じですもんね。
の自信ですが、
それは延岡の顔が大きいだけなんです
か。最後に、はい、高橋さんにとって海とは何ですか。
難しいですね。今多分生きがいですかね。海があるからなんかすごい頑張れるし、海に僕はやっぱ連れていくことでみんな喜んでもらって、それが僕の喜びだったりもするし、で、ね、やっぱ自分のふるさとの海が素晴らしいところを自分の子供にも今見せてるんですけど、だから僕みたいに延岡はいいよって県外に行っても言ってくれる環境になってると思うんですよね。
もう本当にいろいろまた話を聞きたいので、ぜひ、ね、
はい、またね、ぜひ2人もタイミングに、はい、
そうですね、ドライスーツを着てちょっと婚活にも、はい、励みたいと思います。
婚活クラブ。
今日は延岡マリンサービスパリコースディレクターの高橋克也さんにいろいろと延岡の海の魅力を教えてもらいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも。
昨年のゲストコーナーに出演してもらったですね、はい、あのプロアングラーの松岡秀幸さん、
はい、プロの釣り師ですね、
はい、あの方が近々探偵ナイトスクープに出演するという情報がありまして、
ね、そうらしいですね、あの本放送はもう12月4日に放送されてるんですけれども、は
い、あ、そうなんですか。
まあ、こちらの九州とか、あのこちらの方は
陸のことは
、ちょっと来年あたりになるんじゃないかなと思うんですけれども。
あ、楽しみですね。
はい、ぜひチェックしてほしいと思います。
どんな依頼だったんでしょうか。
うん、
次回の更新は12月13日前後を予定しています。それでは皆さん、また遊びに来てください。バイバイ。